大和なでしこ七変化、自業自得、タケルを演じている加藤清史郎くんが言いづらかったセリフらしいんですけどね。まあ確かにね、小学生そんなに使わないですから。でもね、その練習にですね、カメナシーとかがね、付き合ってね、なかなかチームワークよくやってるっていうことでね、いいですよね、そういう現場。まあ物語の方は今回はチームワークに乱れが、恭平と雪の城がバレンタインっていうことをきっかけに揉めてしまうんですが、まあ原作漫画の方のキャラクター設定によるとですね、遠山雪の城というのは女顔の美少年、背の低さと自分の女顔にコンプレックスを抱く気弱で泣き虫だが、4人の中では一番の常識人でもあり、調停役に回ることが多い。家族構成は両親と妹、そして双子で雪の城に激似の弟、父親が超僻地に転勤になり彼だけが残ることとなった。母親はおばちゃんの学生時代の友人のため、そのつてで中原家へ下宿することになる。女らしい可愛らしい子が好み。原作漫画では桜井真知子という彼女がいるが、同名の漫画家がアシスタントとして参加して描いているキャラクターのため、アニメ版には登場せず、原作でもほとんど登場しない。ただし今回ドラマでは登場しましたね。しかも彼女がね、一悶着、本当にね、雪の城は振られてしまったんでしょうかね。ただね、バレンタインデーにチョコレートが届いていないっていうことだけですから、ひょっとしたら時差のせいっていうオチなんじゃないでしょうかね。まあね、今ね、バンクーバーでね、オリンピックやってますがね、それぐらいの時差があるわけですからね。そしてそんな遠山雪の城を演じているのが手越優也。
ぴったりですよね。
1987年生まれの22歳でニュースのメンバーであるわけなんですが、2002年12月1日ジャニーズ事務所へ入所、2003年9月15日ニュース結成。ニュースへはジャニーズ事務所入所からわずか8ヶ月での加入、10ヶ月でのデビューだったために、一部メンバーには手越優也の存在を知らない者もいた。そのためか最初はグループに馴染めず辞めようと思ったこともあるそうなんですが、連ドラの方ではですね、2006年のガチバカ、そしてマイボスマイヒーロー、それに2007年単発ドラマシャバケでは主演してますからね。
あの病弱な男の子、一太郎の役ですよ ね。ちょっと守ってあげたくなるんですよね。
映画の方では2005年に公開された失踪で主演、もうじき公開の誰かが私にキスをした、これも重要な役どころですから ね。そしてバラエティの方でも世界の果てまで行って Q、
祭り男ですよね。あ、でも世界のいろんな祭りに参加するっていう、ね、すごい体張ってるんですよね。
まあそんな手越優也なんですが、公式サイトのインタビューで今回の役どころに関して、キャストの4人を見ると間違いなく僕が雪の城だと思いました。多分他の3人はぶりっ子ができないと思うから。雪の城以外の3人はどちらかというとクールでかっこいいキャラクターなんですよね。だけど雪の城はふわっとした柔らかいイメージだったので、声を高めにして究極にぶりっ子を突き通してやろうと思いながら演じています。
衣装も可愛いですよね。
それに関しても、これが雪の城の衣装だよって言われたんじゃなくて、たくさんのポーズの中から試着して決めました。雪の城は4人の中でも一番のおしゃれさんなので、カラフルな衣装で可愛さを表現しています。そして手越優也自身のコンプレックスに関してはたくさんありますよ。多分どんなに完璧な人でもコンプレックスってあると思うんです。ただそのコンプレックスが原因で自分の殻に閉じこもってしまって終わりなのか、コンプレックスをカバーする何かを身につけようと前向きに頑張るかはその人の気持ち次第だと思うんです。例えば僕はデビュー当時ダンスがコンプレックスだったんです。ジャニーズに入ってすぐにデビューしたので、周りのみんなよりもダンスができなくて、でも練習で何とかしようとか、ダンスがダメなら歌で負けないようにしようとか、常にポジティブに考えていました。なるほどね。まあそんな甲斐もあってですね、手ごますとして海外デビューも果たしていると、そういうところにつながってるんでしょうね。ということで雪の城が 強兵に対して何を言うつもりなのか、うん、本当に気になる大和なでしこ七変化なんですが、サポーターになっていただいてますアパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社の方でまたお話を伺ってまいりました。アパマンショップネットワークレンタルハウス株式会社上田くんなんですがね、はい、あの砂子ちゃんのようなね、はい、そんな女の子にもいい部屋をね、はい、紹介してあげたくなりますよね。
なりますね。
例えば女性のお客様なんかで、はい、初めて一人暮らしをするっていうのはね、はい、そんな方へのアドバイス。
そうですね、女性の方っていうのは比較的男性の方に比べると荷物が多いですよね。
はいはいはい、
ってなってくると結構まあスペース的に広いところっていうのをお求めなんですけども、はい、これはまあその私どもの側からまあちょっとあんまり言いにくいことがあるんですけども、はい、例えば、ロフトタイプ、
はいはいはい、
こちらの方なんですけども、専用スペースっていうのは結構多いんですけども、
ね、はい、収納という一面ではかなりいいですよね。
かなりいいです。あ、はい、まあ、あくまでロフトっていうのは、まあ、その生活空間としてもともと作られたものではないので、はいはいはい、まあ、こちらですね単身者の物件で、まあ、エアコンがついているとですね、はいはい、暖気といいますか、はいはい、暖かい空気はですね上に上がっていくので、
ね、
はい、夏場になってきますと、はい、上が蒸し風呂になるからみたいな。
ああ、はい、なるほどね。
そうなんですよ。
まあ、そう考えると、まあ、ロフトに関しては、はい、ね、まあ、高温多湿、はい、それに耐えられないようなものはちょっと置くのを控えた方がいいし、
そうですね、
まあ、くつろぐ空間ということでは、はい、夏場はちょっと、
はい、そうですね、
良くない、
はい、
でも今の時期はちょうどいいですよね。うとうとしますよね。
そうです、そうです。
で、まあ、同じようなことでいくと床下収納も、はい、かなり広いタイプありますよね。
かなり広いタイプが私どもの管理物件でございますね。と部屋分丸々下が床下収納というのが、しゃがんで中に入れる、
あ、
床下収納の中に階段で降りていくという電気をポチッとつけてですね、はいはい、普通に座って本が読めるぐらいのスペースです。
ということは床下収納の場合は夏場はこれいいですね。
もうかなりいいです。
まあ、できたら冬場はロフトで、はいはい、夏場は床下収納っていう、はい、そういう風になればいいんですけど。
そうですね。シーズンに応じて引っ越していただいたら私サポートしますけども。
わかりました、
はい、
それじゃあですねこれからもですね、はい、大和なでしこ七変化、はい、応援の方よろしくお願いいたしますね。
はい。